映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
どれ喋ろうかな。じゃあちょっと雑談もありつつで一本見に行った報告。
ちゃんくみがどれ喋ろうかって言ってる、嬉しい。
ちゃんくみチョイス、
はい、
鬼滅の刃無限列車編。
あれ、これやんなかったっけ。
見に行きたいなっていう回があって、実は見に行きましたっていう回を今回やろうかと。おめでたい。
そうだそうだ、
もうね、ほんと半年以上だ、半年、1年ぶりぐらいに劇場行ったんだよね。
だってさ、2020年のさ、うん、ちゃん組の映画ランキング1位に躍り出てたじゃん。
そうそう。もう、まあ、情報が新鮮だからね。そう。で、まあ、あの内容は皆さんご存知の通りなんですけれども、まあ、ちょっと内容以外に関して、
説明してください。
内容以外に関してちょっと喋りたいなと思ったのが、なんかさ、はい、すっごい久しぶりにそのアニメーションっていうか、その子供も入るような映画見に行ったわけよ。
ああ。
でさ、
はいはいはい、
そういう映画ってさ、おまけあるじゃん。入場特典。
あるある。
もうなんか昔で言ったらドラえもんとかもあったじゃん。
あれ大好きだった。
私も大好きだったの。で、今回もあってさ、まあ結構何回かに1回こう、なんだろう、おまけが変わるんだけど、私が行った時はなんかイラストのついてる厚紙みたいなのもらったんだけど。
何それ。手抜きじゃない、ドラえもんなんてさ、おまけにめちゃくちゃ力入れてたで。
いや違う、すごい力は入ってるの、ただ私の表現が貧困なだけでめっちゃ力が入ってるんだけど。いや毎回ね、冊子とかね、いろいろもらえるんだよ。で、私の時はそう、なんかビジュアルボードみたいなのもらったんだけど、もうめなんか久しぶりで、この感覚が、あ、めっちゃ嬉しいと思って、楽しかった。
確かに。
うん。あとなんか隣、あの一応さ、今コロナのあれでさ、隣の席は空いてるんだけど、うん、隣の席がさ、小学校多分 2,3 年生ぐらいの女の子だったの。そしたらさ、なんかやっぱさ、女の子じゃねえや、なんだろう、小学生ってこうコントロールできないじゃん、その感情を。だからなんか悲しいシーンでうわーんって泣いちゃって、
かわいい。
うわーんって泣いちゃうし、途中で煉獄さんとか言うわけ。なんか応援状態で。なんかちょっとそれ笑っちゃいけないと思いながらちょっと笑ってしまった。なんかこの感覚久しぶりだったわ。なんか子供たちとさ、一緒に映画見るってなかなかないじゃんね。
まして、
うちらが見るようなやつだとさ、もうなんか最後泣き崩れてたよ、その子。感情表現豊かだなと思って。
子供だから、
うん、立派に育つと思う。人の気持ちが分かる子に育つと思う。
それが本来の映画館なのかもしれない。
あと小屋ちゃん、
まあ、あのうるさくしていいって意味じゃないけど、
うん、
まあなんつうか、そういう感情をこう、あの人前で奥なく表すことができるっていうのもあれだよ ね、
一つの才能だね。
貴重な時期っていうか、そのだよね、
うん、あの今なら許される年齢だし、多分そうやってできるのも才能だなって思った、
うん、でもそのままさ、ぜひなんていうか、染まらないで育ってってもらいたいよ ね、
そうだね、
どうなるのか、
素直なまま育っていってほしいなと思った。で、内容に関してはこれちゃんまいに言っても分かんないけど、もう見た人は分かる話するけど、思ってたより煉獄さんっていうね、今回の映画のメインの人が早かった。めっちゃ早く、かつ無限列車っていう列車が出てくるんだけど、それがね、途中である理由からうーんと形を変えるんだけど、すっごいグロくて、なんか、あ、これ子供見て大丈夫なのかなって思った、本当に。まあなんか割とやっぱ大人向けだね、内容としても。まあ、子供が見ても楽しいんだろうけど、
まあ、なんかさ、私でも最近ちょっとさ、
うん、
あの久しぶりに正月にさ、
うん、
短時間だけど、
うん、
自分の甥っ子と姪っ子があったんだけど、うん、その時思ったけど、うん、なんか子供って子供、うちらが思ってるより子供じゃないなって思った。
あ、結構大人のものも見るよね。
というかもうなんかうちらが子供だって思ってることはもうなんか、かなんつうの、ちょっとステレオタイプっていうか、
うん、
あの違うかも実際とはと思った、うん、もっと大人だよあの 子供たちって。
うちの姪っ子さ、女の子さ3歳なんだけど逃げ恥見てたもん。どういう気持ちで見てるんだろうって思うけどね。
あ、でもよかった、ギリ恥じゃなくて
逃げ恥でした。
ギリ恥の方だったら
ダークすぎる、
もっと将来を心配するところだ
った。そうそう、いやでもやっぱアニメ熱いなと思ったね。なんかやっぱ映像綺麗じゃん昔に比べて。で、
ね、
ここに来てスラムダンク映画化とかもあるじゃん。
暑いよね、暑
いよね。
幽白書の、でも幽白書なんか実写化だからね。
まあそうだね、アニメじゃなくて。あとさ、私がいないところでさ呪術廻戦で盛り上がってたじゃん、君がなんか紹介した私がいないところでツイッターで盛り上がってたじゃん。
何、呪術廻戦警察。
そう、取り締まろうかなと思って今日。めっちゃ盛り上がってんじゃん。いや、ちょっとあ
のシリアルキラー研究室に、
うん、はいはい、
呪術を取り上げてもらおうっていう。
確かにいるからね、両面スクナとかね。あの、
いや、わかんないのよ、私呪術ってそんなに詳しくないから、うん、本当に取り上げてもらいたい、知りたかった。そ
うだね、私も別にこれといって調べたわけではなく、ただ単純にアニメを楽しんでるだけだからね。そういう風に見たらもっと面白く楽しめるかもしれないよね。
いや、それでこそシリアルキラー研究室さん の得意分野でしょ。そう、その、そうだね、フィクションとして作られてる映画とかアニメに、うん、あのサンプリングされてる元ネタを、
う
ん、
そうね、
我々に教えていただけるっていう側面で言ったら、
調べるのだるいからお願いしますってことで耳だけ用意しとくんでっつって
オーディオブック的に教えてもらいたい。
でも面白かったでしょ。
いつもすいません。
面白かったでしょ呪術廻戦。
いや、まだ見てる途中なんですよ。マジで？本当、あの申し訳ないんだけど、うん、あの呪術廻戦の戦闘シーンが始まっちゃうとどうしても幽遊白書の戦闘シーン見返したくなっちゃって、今悪いんだけど、あの暗黒武術界の決勝戦の手前まで 見返しちゃったんだよね。その後、
え、じゃあ、え、呪術廻戦はどこまで見たの。
今だ4話ぐらい。
全然じゃん、こっからじゃん面白いおいおい全然戦ってないじゃんまだ
いや、でもあの目隠しの先生は本当すごい、うん、あの無敵だなと思った。
あ、目出た。もう
まだです。
全然ダメじゃん、これからじゃん。
なんかあの富士山みたいなやつと戦ったあたりで今止まってます。
あ、戦ってる途中でしょ。じゃあそしたら、
うん、で、なんか旦那は一切これ見たことないんだけど、うん、私が見てる画面をちらっと見て、うん、何そのプリンみたいなやつって言った
間違いない。
あのなんか富士山みたいな頭の噴火する、はいはいはい、なんか妖怪、あれ妖怪じゃないな、妖術の具現化されたやつ。
樹霊か。
樹霊、
うん、なんか樹霊がさ結構ユニークだよね、形みんな割と、
うん、
なんか
あのユニークだし、なんか呪霊が、ガストっぽいファミレスを全滅させるあたりが恐ろしかった。
確かに。あ、入っちゃうんだ。
しかもあれってさ、人間のさ、うん、あの自然発火って呼ばれる現象でしょ。
そうだね、うん、
だから要はそれで片付けられちゃってることが、うん、実際はその見える人から見たらその
呪霊の
仕業だったってことね、
うんうん、そうそう、まあこっから楽しんでくれや。うん、はい、というわけで、
あと、あの パンダが良かった。パンダ、
あ、パンダ先輩ね、はいはい。だって情報が薄いんだもん、面白くねえと思って全部見てから出直してきてくれ。
クレーム。
はい、というわけで今期もねちゃんと私アニメ追っていこうと思っております。
アニメ担当ね、雑なの。
はい、以上です。
はい。